どうも、谷吉です。
谷本でーす。
この前、ちょっと美容院に行って、で、はい、それが、なんかカットモデルの、なんか募集みたいなの のサイトで申し込んだんだよね。で、まあ、ただで行けるし、いっかって思ってやってみたんだけど、どんな感じかっていうと、カットしてくれる人と、もう一人、専属の、こう、トレーナーみたいな人が一緒についてて、で、こうやって切るんだよって言いながら、切ってくれるみたいな。
うん、ああ、なるほど。
うん。そういう感じで、だから、切る人自体はちょっと、そんなに経験がないみたいな。まだ一人立ちしてないみたいな人が入ってて、まあ、そのカット自体はそんなに悪くなかったんだけど、めちゃくちゃ時間長くて、
その、
めっちゃ、丁寧というか、待ち時間も結構長かったし、
うん、
その辺のアナウンスが全然そのサイトの中でなくて、
うん、
で、結局トータル来てから最初待ち時間があって、で、まあ、閉店後にやるみたいなやつ、閉店が終わっ、閉店してから、またちょっと別の店舗みたいなところに行って、合同練習会みたいな感じでやってて、で、まあ、その中でも結構、待つみたいな感じで、うん、とにかく、すごい、時間かかったんだよね。で、あ、もうこういう感じなんだっていうのを思って勉強にはなったんだけど、その暇な時間に、メルマガをひたすら見るっていうのをしてて、それはでも、めっちゃ良かったんだよね。やっぱ動画とか見れないし、うん、その記事を、うん、すごい、ひたすら見るしかないから。
はいはい。
で、美容院のその、雑誌みたいなのって、ちょっとつまんない。うん、そんなに、見ても10分ぐらいで終わっちゃうから、もう残りの時間全部、見れてなかったメルマガを消費しようっていうので、見まくってて、うん。で、そっからまた、ロブスターレターって、よく話しているやつの話なんですけど。
うん。
で、そう、割とだから1ヶ月ぐらい結構溜めてて、長いから。で、集中して読めたんだけど、ちょっと面白い記事があって、で、話としては、まあ、後悔についての話をしてたんだよね、その、
うん。
その時の回が。まあ、ちょっとそのまま読むところ読むと、ダニエル・カーネマンって、これ確か経済学者かな？で、まあ、ちょっと有名な方が、まあ、優れた投資家になるための重要な要素っていうのを言ってて、これが、将来の後悔について、十分調整された感覚を持つことっていうふうに言っていると。で、まあ、ちょっとその調整された感覚っていうのが、そこまで、ちょっと、なんか翻訳の感じでよくわかんないんだけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、自分の将来、どのぐらい後悔するかっていうことについて、ちゃんと長期的に考えておくっていうこと。で、まあ、その長期的なコストを考えつつ、今の選択をやっていくっていうことが、まあ、重要っていうのを、まあ、このダニエル・カーネマンって方が言っていると。で、だからまあ将来自分がこういう、この選択を取った時に、こうなったらめちゃくちゃ後悔しそうだけど、その後悔って、まあそんなに大したことないから、だったら今ちょっとリスクを取ってでも、なんかやっといた方がいいよね、みたいなこととかを、まあちゃんと考えよう、みたいな。話で。で、まあ、ジェフ・ベゾス、アマゾンの CEO ですね。ジェフ・ベゾスもなんか同じような話を言っていると。で、これちょっとそのまま話すと、オンライン書店を立ち上げる決断をしたときに、この決断を信じられないほど簡単にしてくれたのが、私が後悔最小化フレームワークと呼んでいるもので、80歳になったときに自分の人生を振り返って、後悔の数を最小限に抑えたいと思ったんです。と語ったことも紹介されていると。で、まあ、ベゾスももともと、 とウォール街の方で働いてて、で、まあその書店立ち上げるっていう風にしたときに、まあもちろん、その一番最初の時に、まあボーナスみたいなこととかもらえなくなったりとか、高い給与がこう落ちるけど、結局は将来自分が何をやりたいかっていうのを考えたときに、長期軸で見ると全然決断としては楽だったみたいな話をしてて、まあこのフレームワークって言ってもそんな難しいものではないんだけど、まあその人生レベルで何やりたいか、80歳になって自分が何したいかっていうことを想像するっていうのって、まあ、大事だという話をしてて。
うん。
うん。まあ自分だったらどうなのかな、みたいなことを、ぼやっと思ってたと。
なるほど。
っていうので、なんか、決断するときの決断の仕方だったりとか、後悔っていうものについてどう感じるかみたいなこととかをちょっと話せればなっていうのを思ったんだけど。
なるほどな。リスク。リスクというのは、どれだけお金を失うかということではありません。ああ、なるほど。
リスクもいろいろあるよね。
リスクの定義かもしれない。なるほどね。
うん、
ああ。後悔しないか、するか。はあ。
後悔してますか？後悔したと感じること。
あ、それを意識として考えてなんか決断することはないけど、でも裏返せば、例えば、長崎に移住して、長崎で仕事するみたいなことって、まあ、大きな決断だよね。
うん
っていうふうに、まあ言われる、客観的に言われることが多いことですけど、それを決断した当時の心境として、思考プロセスとして後悔するかしないかみたいなことはあまり考えてなかった。
うんうんうん。
けど、なんか意味がない経験にはならない、全く間違った選択にはならないだろうな、みたいな確信はあったから、
うんうん。
それを選択したことによって、まあ、たとえ、また方向転換したとしても、そのジャッジに対して後悔しないだろうっていうことは、っていうことではあったから、意識として後悔っていうワードは浮かんでないけど、でも後悔するかしないかみたいなの、その決断に対する確からしさみたいなことは考えてたから、まあ、言ってみたら同じことなのかな。
このままフレームワーク的に言っているのは、まあ、死ぬ時とか、80歳になった時に後悔するかみたいな話って、
うん。
要は、そこまでの時間軸で見た時に、まあ、ある意味こう、今の選択って、割とどうでもいいっていう風にするっていう話かなとも思ってて、
うん。
要は、ちっちゃい選択なんて、長い時間軸だったら、そんな変わんないよっていう話とも取れるなっていうのは思った。
うんうんうん。
その大きい決断ももちろんあるけど、まず小さい決断みたいなのでいくと、まあまあ、別にこの2年何したところで、そんな変わんないよねっていうふうにも言えるなっていうのは思ったというか、
うん。
そう、だからどっちでも取れるなって思って、要は今の決断っていうのを、やる人生とやらない人生、どっちがいいのかみたいなこともあれば、今の決断って、そんなに人生の長期軸で見ると、別にそんなに重要じゃないから、まあとりあえず決めてやっちゃおうみたいな、そういう気持ちにもなるなーっていうのを思いましたね。
まあ、そういうちっちゃい決断に対してそんなに、一個一個、今ここで何か判断、なんだろうな、こう、すごくリスクを考えなくてもいいんじゃないかってことですよね。
うん。そうそうそう。
うん。
って話でもあるなと思った。うん。
うん。まあ、難しいよな、その80歳になって後悔しないか。こういうでも話を聞くと、もう後悔するかしないかって、 なんか定量的なものじゃないっていう、主観的なものじゃないですか。その人がそう思えばそうだから。
うん。
なんかそう思うように自分を納得させる作業に入るから結局。
うんうんうんうん。
なんだろう、結局なんか正解にしていくしかないみたいなとこあるじゃないですか。例えばさ、よっちゃんの起業、会社辞めて起業したことに対して、うん、後から後悔する、したくない、あの、本能的にしたくないから、こう、あの、これは間違ってなかったんだっていう理由を探してきて、
うん。
で、意味がある決断だったんだと、自分の人生にとって意味がある決断だったんだ、みたいな思考になるません？
ああ。そうだね。
うん。
結局そうなるのかもしれない。が、どうなんだろうね。後悔をやっぱすごくする人としない人っていうのはいるよね。だ、目的がやっぱり大きいとか、うん、比較しちゃうみたいなことをすると、何をどう頑張っても後悔になっちゃうというか、まあ、結局もちろん全部を正解にしていくっていうのは、ベストを尽くそうっていう話ではあるけど、自分ごとにしたときに、まあ、後悔してるみたいなのは、あんまりないけど、ああ、でも、なんだろうね、大学の、例えばサークル選びとか、
うん。
大学で勉強してたこととかは、
うん。
もうちょっといろいろ選択肢あったのになぁとか思ったりするね。
ああ。
うん。狭い世界だったなみたいなのは全然今も思うから、たまに。
へえ。
うん。まあ、一個の後悔としても言えるかなとは思うね。
うんうん。後悔してることあれかな。でも結局、なんかやった後悔ってあんまない。やった後悔よりやらない後悔の方が多いですよね。
あ、そうだね。
うん、
確かに。確かに。後悔の量でいくと、そうだね。うん、やっぱりやった時の方が後悔って少ないんだろうね。それってなんかよく言われるけど、なんでなんだろうな。うん、やったっていうことで結構満足してんのかな。
やろう、でもやる、何か選択肢が前に浮かんでてやらないっていう決断を取った。
うん。
でもそのやった方が良かったなみたいな後悔の方が多いってことだから。
やっぱそうだよね。選択肢があるのにやらなかったっていうのがマイナスになるのかな。
その結果が分からないままになってますからね。
ああ、そうだね。確かに。
うん。
イエスノーがつけられなかったっていう。
うん。
そうだね。
うん。
結果が見れないから、その結果が大きかったかもしれないでずっと終わっちゃうんだろうね。
うん。
うん。
あれをやらなかったから今の自分があるみたいなことはないことはない。けど、でもやる選択肢が上がった時点で、ちょっとやりたいみたいな乗っかってるわけで。
うん。
うん。
そうだね。
うん。それはやっぱ後悔になっちゃうんだろうな。
確かに。
うん。
この前なんか福山雅治のオールナイトニッポン、55周年記念でやってたの聞いた？
聞いてないな、福山雅治は。
福山雅治に。やってて、で、その時にこう、リスナーから、こう、募集して、まあ、メッセージ募集して、電話で相談聞くみたいなので、こう、まあ、よくあるやつだけど、こう、音楽関係の仕事に就きたいけど、親からは反対されてて、東京出るか迷ってますみたいな、そういう人に対して、
うん。
福山さんが、まあ、結構その、 どっちでもいいよねってスタンスなのかと思ったら、もう、来ちゃいなよ、みたいな。とりあえず、来てやってみなよ、みたいな話をしてて。うん、なんかそれをちょっと思い出したね。やっぱりこう、そっちのマインドなんだなっていうのを思ったというか、
うん。
福山さんみたいな、こう、活躍する人たちっていうのは、やっぱり、来てやってみないとわかんないよねというか、
うん。
そういう感覚なんだなっていうのをちょっと思ったのを思い出しましたね。
なるほど。でもその、ベゾスの話で言っても、やっぱりインターネットに可能性を感じてる自分が今いて、これをやらないことに対する後悔が残るだろうって判断でやるって決めたよ、みたいな話だと思うんですけど、なんかいろんなもの取捨選択がある中で、なんか選択肢に上がってきたっていう時点で、なんかいろんなこう予選を勝ち上がってる選択肢であるみたいな
ことは、確かに
ありますよね。
確かに。
うん。自分の経験値と、興味関心と、そこに対するモチベーションとみたいな。
確かに。数千、数万ある選択肢から、思い浮かんでる時点で、何個かに縛られてるっていう。
うん。
それはそうだよな。すごいことだよな。
やっぱそこで、自分のジャッジで不先輩っていうのが、
うん。
燃えあるんだろうな。
うん、そうだね。
うん。M1 決勝行ったのに出場辞退しましたみたいなこと
を。確かに。
うん。
確かに。
それは燃えあるな、やっぱ。
そうだよね。
うん。
今でも会社やっててもさ、まあ、大きいビジョンみたいなものと、あとまあ小さく稼いでいくみたいなものって、こう、だいたいトレードオフというか、まあ一回やってみないとわかんないみたいなのって結構あるんだよね。なんか大事なのは、やっぱどっちか、どっちだっていうふうに自分が決めることが重要だなっていうふうに感じてて。
はい。
まあ、スタンスを取りに行くっていうか、まあ、大きいビジネスにするんだぞみたいなイメージで、一直線でやってみて、うまくいかないんだったら、別の方をやってもいいし、こう選択肢をずっと持ち続けて悩んでるみたいな状態っていう方が、やっぱり、精神的な負荷が強いというか、選択肢が両方ある状態でずっと、まあでもこっちもあるよな、みたいな状態でやってると、
うん。
結構、割と時間の無駄になりやすかったりとかするんだよね。
ああ、なるほど。うん、もう、決めて全ベットするみたいな方がいい
と。そう。決めて全ベットする。
全力投球。
うん、いい。うん、そういう意味で言えば、そうね、後悔をしないっていうのは、やっぱり、一個自分で決めてやったみたいなことっていう方が比較的後悔はしにくいんだろうなっていうのを思いますね。
うん。
うん。ベゾスほどのことはできないかもしれないけど。
なるほど。
うん。後悔ね。もうあんまり最近の社会人になってからの方が後悔でも少ないかな、自分は。
うん。
やりたいことをやってる感じはするね。